人生に奇跡を起こす30の方法。その1、奇跡は起きると信じる人に奇跡が起こる。起こしたい奇跡をイメージしよう。奇跡を起こしたいなら奇跡は起きると信じましょう。そして起こしたい奇跡をイメージしてください。できるだけ鮮明にイメージすればすること実現しやすくなります。もちろん奇跡をイメージしたからといって 100% 起きるとは限りません。イメージしただけで終わってしまうかもしれません。時間と労力の無駄になるかもしれません。単なる妄想と自己満足で終わるかもしれません。しかし少なくとも起きる可能性は高まります。信じることとイメージすることの2つには潜在意識に働きかける作用があるからです。私たちの思考には現実化の法則があります。頭でイメージしたことは無意識のうちにその実現に向けて働き始めるようになります。無意識のうちに必要な情報を集めるようになり、無意識のうちにアクションを起こします。引き寄せられるかのようにイメージしたことに近づいてしまいます。また引き寄せの力も働くようになります。自分から必要は情報を発信しているとそれ相応の物事が近づいてきます。イメージには神秘的な力があるのです。難関大学に合格したいなら合格すると信じてきちんとイメージすることです。合格発表で奇跡が起こったと大喜びする自分をイメージしましょう。ワクワクしてきて勉強するモチベーションが上がり、本当に奇跡が起こる確率が高まります。憧れの人と交際したいなら告白に成功すると信じてその場面をイメージすることです。接し方がアクティブになり恋に向かって積極的になれるでしょう。結果として普通では考えられないハッピーな展開になる可能性があります。天に向かって神様に祈るだけでも構いません。こんな奇跡が起こってほしいなと思えばどこかでテレパシーとなって届きます。神様に願いが通じることで神様が振り向いてくれます。神秘的な出来事が本当に起こるのです。奇跡は起きると信じる人に奇跡が起こる。奇跡なんて起きるわけがないと諦める人に奇跡は起きません。奇跡は起きると信じる人に奇跡が起こります。大切なことは奇跡は起きると信じることです。そして起こってほしい奇跡を具体的にイメージしましょう。抽象的ではなく具体的にイメージするのがポイントです。あなたの頭には無限の可能性が広がっています。イメージするのは簡単ですがその効果は絶大です。せっかく素晴らしい能力があるのですから生かさなければ損です。一日一回はどこかのタイミングでイメージしましょう。強く信じて具体的にイメージしていると本当に奇跡が起こるのです。奇跡は起きると信じて起こしたい奇跡をイメージする。人生に奇跡を起こす30の方法。その2、奇跡を起こすのは簡単。絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジすればいい。奇跡を起こす簡単な方法があります。絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジするだけです。絶対ダメだと思うことに玉砕を覚悟の上チャレンジしてみてください。もちろんダメ元で構いません。案の定うまくいかないでしょう。ほらやっぱりダメだったねとなり予想通りの残念な結果で終わるでしょう。もともとうまくいくと思っていないのでダメであってもショックはほとんどありません。せいぜいちょっと残念に感じる程度でしょう。最初から心の準備ができているので落ち込みにくくなっています。2回目も3回目もダメでしょう。10回目も20回目もダメでしょう。絶対ダメだと思うことなのでうまくいかなくて当然です。ところがです、ごく稀ですが100回に1回くらいうまくいってしまうことがあります。運やタイミングが偶然に一致してうまくいくことがある。うわ、うまくいっちゃったよ。自分でも驚きます。絶対ダメだと思っただけになおさら驚きです。それが奇跡です。勘の鋭いあなたならもう気づきましたね。100回に1回くらい偶然うまくいくなら200回なら2回、300回なら3回の確率でうまくいくということです。確率は大変低いですがゼロではありません。うまくいく確率がわずかにあります。つまり絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジすれば意図的に奇跡を起こしていけるのです。大切なのはダメ元の精神。奇跡は自由に作り出せない気がしますが実は可能です。絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジしていけばいいのです。うまくいかなくてもいちいち落ち込まずすぐ次のチャレンジに取り掛かりましょう。大切なのはダメ元の精神です。ダメ元になれば怖いものはありません。 99% うまくいきませんがごく稀にうまくいくことがあります。大切なのは成功率を上げることではなくチャレンジの数を増やすことです。絶対ダメだと思うことにひたすらチャレンジしていけば奇跡が起こる可能性も上がります。この事実に気づけば能動的に奇跡を起こしていけるとわかるはずです。奇跡が起こるのを待たないでください。奇跡はあなたの働きかけで起こせます。タイミングはコントロールできなくても意図的に発生確率を高めることが可能です。絶対ダメだと思うことであっても偶然うまくいくまで何度もチャレンジを続けてください。奇跡を起こすのは意外と簡単なことなのです。絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジして意図的に奇跡を起こしていく。人生に奇跡を起こす30の方法。その3、奇跡が起こるのを待つのではない。奇跡を起こしに行くのだ。奇跡とは何か。奇跡とは常識では考えられない神秘的な出来事のことを言います。人生では時々信じられない奇跡が起こることがあります。奇跡が起これば日常に光が差し込み道が切り開けます。状況が一転して人生が前進して大きな飛躍を遂げることができるでしょう。奇跡が起こるのを待っていませんか。なかなか奇跡が起きない。私に奇跡が起きるはずがない。どうせ奇跡は起こらない。超自然的な出来事だから人の力でコントロールできない。奇跡を諦めている人もいるでしょう。しかし奇跡を起こるのを待っていないでしょうか。じっとしているだけでは何も変化がありません。何もしなければ何も起こらないような人生です。可もなく不可もなく変化のない毎日が繰り返されるだけになるでしょう。もちろんじっとしていても奇跡が起こる可能性もありますが限りなくゼロに近いでしょう。ではどうするか。奇跡が起こるのを待つのではありません。奇跡を起こしに行くのです。人間の力でコントロールできないように思いますが誤解です。奇跡とは超自然的な現象ですが努力の積み重ねによって自ら生み出すことが可能です。努力に努力を重ねて突き詰めると奇跡が起きる条件が整っていきます。自分からアクションを起こして前に進む努力をするのです。仕事、勉強、スポーツ、自分がなすべきことに全力を出しましょう。やらなければいけないことに集中してください。ベストを尽くして全力を発揮します。努力を重ねることで条件が整っていきます。あなたの努力によって周りが変わることもあるでしょう。努力をする人の周りには人が集まり熱気が生まれます。人の感情を刺激して幸運を引き寄せるのです。そうすればいずれ奇跡と呼ぶ出来事が起きるでしょう。奇跡はしっかり努力を重ねた人だけが体験できる出来事です。もちろんあなたにもその資格があります。さあ奇跡を起こす努力をしましょう。超自然的な出来事と片付けるのではなく自ら起こしに行くという考え方で行動することが大切です。どうせ奇跡は起こらないと不適されるのではなく自らの努力で奇跡を起こしに行きましょう。多くの努力を重ねた末にある神様からのご褒美。まず目の前の仕事から片付けましょう。奇跡を信じて努力することが奇跡を起こす第一条件です。奇跡が起こるのを待つのではなく奇跡を起こす努力をする。人生に奇跡を起こす30の方法。その4、頑張れ自分と応援して自分を奮い立たせる。元気がない時は自分に次の言葉を言い聞かせましょう。頑張れ自分です。夢や目標に向かって頑張りたい気持ちがますます強くなるでしょう。自分で自分を応援するのは変ではないかと思いますがおかしなことではありません。応援は他人にするものと思うのは固定観念です。自分で自分を応援してもいいのです。むしろ自分で自分を応援しなければいけません。この世で一番自分を期待しているのは自分です。この世で一番自分を理解しているのも自分です。ですから自分が自分に応援するのは当たり前のこと。自分で自分を奮い立たせ気持ちを上向きにさせましょう。あなたは今自分が信じる道を進んでいるはずです。こんなところでめげてはいけません。弱気の時には頑張れ自分と応援です。元気が出ない時も頑張れ自分と応援しましょう。 すでにやる気になっている時にも頑張れ自分と応援すればますますやる気が出るでしょう。心が熱くなりよしやるぞという元気が出てくるでしょう。頑張れ自分と応援して自分を奮い立たせる。人生に奇跡を起こす30の方法。その後、人間関係は成功に必要な要素。ただし人間関係だけに頼ってはいけない。人間関係は成功に必要な要素です。本当に価値ある情報は本や雑誌などではなく人からもたらされます。素晴らしい仕事のチャンスも自分から掴むより人の縁によってもたらされる場合が目立ちます。素晴らしい人との出会いも直接出会うより人からの紹介という場合が多い。成功者のインタビューを聞いても人に感謝する言葉が聞かれるのは定番です。人の縁によって仕事が加速します。人間関係があってこそ夢も実現できるのです。では人間関係に頼ってさえいれば成功できるのではないかと思いますが、これは違うのです。確かに人間関係は成功に必要な要素ですが、人間関係だけに頼ってはいけません。むしろ最初から人間関係を頼ると失敗します。まず前提として自分が素晴らしくなければいけません。徹底的に能力は磨き、誰にも負けないくらいの強みにします。周りから素晴らしいと褒められるほど自分の価値を高めます。自分に高い能力と素晴らしい価値があってこそ初めて人間関係も活かせます。すると不思議なことに人を集めようとしなくても自然と人が集まってきます。この人は素晴らしい。ぜひ協力したい。あなたに紹介したい人がいる。あなたの高い能力と素晴らしい価値に引き寄せられて素晴らしい人に恵まれるのです。そこからはトントン拍子に話が進み、あっという間に成功するでしょう。成功したければ最初から人間関係に頼るのではなく、まず自分の能力と価値を高める。人生に奇跡を起こす30の方法。その6、説得力とは人生を切り開く力。説得力とは何でしょうか。辞書で確認すると相手を納得させるだけの力。その力のある話し方や論理の展開の仕方などとあります。なるほどと思ってそれ以上深く考えない人が多いのですが、ちょっと待ってください。見方を変えれば説得力とは人生における重要な力です。つまり人生を切り開く力なのです。思い通りにいかないことがあったとき説得力が役立ちます。上司に提案するときも説得力。営業で成績を上げるためにも説得力。友人を何かに誘うのも説得力。ノーと断られたときすぐ諦めるのではなく、まず説得です。熱意と意欲を持って話したり、相手と自分の共通点を見つけたり、双方にメリットのある提案をしたりします。最初はノーと断られていたことでも説得を続ければ熱意と意欲が相手に伝わり、OK に変わることがあります。素晴らしい説得力があれば頑固な相手でも動かすことができるでしょう。説得力がなければ説得力を身につけましょう。説得力は才能の類と思うかもしれませんが、才能ではありません。説得力は練習すれば誰にでも身につけられる能力です。熱意と意欲のある話し方を心がければ誰でも説得力は身につけられます。インターネットを使えば説得力のある話し方を学べる情報を簡単に入手できます。ボディランゲージを意識するだけでも熱意と意欲の表現力が随分変わるでしょう。自分の思い通りの人生を歩むためには説得力が必要です。説得力はなくて損をすることはあってもあって損することはありません。自分には必要ないと思わず、むしろしっかり身につけて人生を切り開く力を身につけましょう。説得力は必要ないと思わずしっかり身につける。人生に奇跡を起こす30の方法。その7、相手の仕事が遅いくらいでイライラしない。相手の仕事が遅くてイライラすることはありませんか。自分の仕事が早く終われば相手の仕事が終わるまでしばらく待たされる状況になるでしょう。早く仕事を進めたいのに相手の仕事が遅くてイライラする。そう閣下しないことです。イライラしたところで精神を消耗したり平常心が乱れたりして余計に苦しみが増すだけです。仕事が遅い人は悪気があるのではありません。人にはそれぞれ自分のペースがあります。早い人もいれば遅い人もいます。そこに良し悪しを持ち込まないことです。体質や性格にも起因する要素。誰も悪くないのです。ここでよくあるのが相手をせかしてしまう行為です。もっと急いでほしい。もっとペースを上げてください。相手をせかしてしまうと間違いを誘発させてしまいます。自分の能力を超えるペースでやらせようとするとかえって相手の仕事の質を下げてしまいます。結果として自分も損をしてしまうのです。自分の仕事が早く終われば遅れている相手の仕事を手伝えばいいのです。仕事が早く終わるだけでなく良い人間関係にもつながります。相手の仕事を手伝う必要がなければ他にやるべき仕事をすればいいでしょう。別の仕事に取り組めば相手の仕事が遅くても気にならないはずです。時間を有効に使う建設的な行動を心がければ誰と仕事を組んでもスムーズです。自分の仕事が早く終われば相手の仕事を手伝ったり別の仕事をしたりして時間を有効に使う。人生に奇跡を起こす30の方法。その8、脳のガソリンを入れるのは簡単。甘いお菓子と3回の深呼吸。頭の回転が鈍くなってきたときはガソリンを補給しましょう。車が動くにはガソリンが必要であるように脳がきちんと動くにもガソリンが必要です。では脳のガソリンとは何か。大きな要素が2つあります。1つ目は甘いお菓子です。まず甘いお菓子を食べましょう。チョコレート、クッキー、ビスケット、おせんべい、キャンデー、ココアなどの甘い飲み物でも OK です。食べ過ぎに注意しながら美味しい味わいに幸せを感じましょう。2つ目が3回の深呼吸です。大きく息を吸ってゆっくり息を吐きます。吸うより吐く方に時間をかける方がしっかり酸素を吸収できます。深呼吸を3回繰り返すだけで OK です。眠気などでぼんやりしていた意識が引き締まり、頭の回転も速くなるでしょう。脳の大好物はブドウ糖と酸素です。甘いお菓子と3回の深呼吸によってブドウ糖と酸素が脳の隅々まで行き渡り、脳がみるみる元気になります。カフェインも効果的ですが、まずガソリンであるブドウ糖と酸素があってこそ脳もしっかり働きます。頭を使う仕事の前は甘いお菓子と3回の深呼吸が効果的です。一口サイズのお菓子を携帯しておくといざという時に便利です。脳が疲れた時は甘いお菓子と3回の深呼吸と覚えておきましょう。脳が疲れた時は甘いお菓子と3回の深呼吸で元気を出す。人生に奇跡を起こす30の方法。その9、人は誰でも天使になれる。にっこりした笑顔で挨拶をするだけでいい。人は誰でも天使になれます。難しくありません。にっこりした笑顔で挨拶をするだけでいいのです。その瞬間、あなたの表情から美しい輝きが発せられます。相手に元気と明るさを与えることができ、天使になれます。挨拶はできるだけ自分からするように心がけましょう。自分から積極的に声をかけることで相手は嬉しく思います。挨拶するときは名前を含めると一層喜ばれます。〇〇さん、おはようございます。名前は相手を喜ばせるキーワード。挨拶に名前が含まれていると相手は自分を大切にされているという実感が湧き、ますます喜んでくれるでしょう。落ち込んでいる人はあなたの明るい笑顔に救われるでしょう。やる気が出なかった人はあなたの元気のある挨拶によって励まされるでしょう。すべての人があなたの明るい雰囲気のおかげで一日を気持ちよくスタートできるでしょう。にっこりした笑顔で挨拶をするだけですが、人を救ったり元気づけたり励ましたりする力があります。では早速今日から心がけましょう。友人にも家族にも誰にでも使えます。あなたの明るい挨拶は人を幸せにする力があります。にっこりした笑顔で挨拶をするだけであなたは天使になれるのです。にっこりした笑顔で明るく挨拶をする。人生に奇跡を起こす30の方法。その10、たまには怠けておかないと人間らしくなくなる。たまには怠けても大丈夫です。もちろんいつも怠けてばかりはいけませんが、普段頑張っているならたまには怠けるのもいいでしょう。怠けないで生きるのもいいですが、それでは休む暇がありません。人間は弱い生き物です。たった一人では生きていけません。泣きたい時もあれば叫びたい時もあります。理由は分からず、とにかくやる気が出ない時もあるでしょう。そんな時は無理をせず怠けてみるといい。怠けるという名の褒美です。普段やらないことをやるととても気持ちいい。 学校を早退するときのような不思議な感覚があります。申し訳ないと思いつつ、何とも言えない嬉しさや心地よさがあります。強がりすぎるのはしんどいでしょう。我慢ばかりの人生も嫌になるでしょう。普段頑張っているなら、たまには遠慮なく怠けるのもありです。たまに怠けて息抜きをした方がいい仕事ができます。たまに怠けられる人こそ本当に自己管理ができる人です。しっかり怠けると大切なエネルギーが充電されます。人間は弱い生き物だと認めた方が人生を細く長く生きられます。たまには思い切り怠けてみる。人生に奇跡を起こす30の方法。その11。成功者の努力は凡人には理解されない。昔々あるところに成功を夢見る人がいました。私には夢がある。必ず夢を実現させよう。その一心でぶれることなく毎日仕事に励みました。毎朝早起きをして必要な勉強をしました。雨の日も風の日も台風の日も大雪の日も仕事に励みました。わからないことは自分で調べ、どうしてもわからなければわかる人に頼りました。一人でできないことは人の協力を得ました。稼いだお金の大半は自己投資に使いました。読んだ本は1000冊以上。参加したセミナーは数え切れません。仕事に必要な情報はお金をかけてでも入手しました。体は仕事の資本です。健康のために食事にも気を使いました。体力のために定期的な運動を心がけました。余計な飲み会は断り、自分の道に集中しました。時には誹謗中傷を受けることもありましたが、こんなことで負けてたまるかと思い、気にせず仕事を続けました。そうした日々が長い間続き、白髪もシワも増えましたが、諦めずに続けました。そしてついに7年の努力が実り、念願の成功を果たしました。事業はうまくいき、お金に困ることはなくなりました。自分が進みたい道を歩み、夢を果たせ、幸せでいっぱいです。そんな様子を見て、周りの人たちはこう言いました。あの人は運が良かっただけだよ、と。成功者の努力は凡人には理解されないものだと知る。人生に奇跡を起こす30の方法。その12。奇跡を願うなら胸を張って、神様はいると言えることが大切。私たちは人生の区切りに祈りを捧げることがあります。大切な時期に神社へ参りに行き、仕事、健康、人間関係などを祈願します。普段の生活でもテストや試合前などにはうまくいきますようにと願うことがあるでしょう。祈りが必ず叶うとは限りませんが、何もしないよりはマシです。祈りをするとほっと安心しますね。ところで質問です。神様はいると思いますか？神様がいるもいないも信じるのは個人の自由です。しかし、こうした質問になると急に返事を立ち退く人がいます。神というキーワードは宗教を連想させます。神様はいると答えれば変な人だと思われ、何かの宗教に関わっているのではないかと不安になることもあるでしょう。そういう思いが交錯して祈る習慣がありながら、神様はいないと答えることがあるのです。これは少しおかしいですね。矛盾しています。神様の存在は信じないのに願いだけ叶えてもらいたいと思うのは無理があります。神様の存在を否定するなら祈りも奇跡も否定することになります。奇跡を願うなら胸を張って神様はいると言えるようになりましょう。神様も信じるから祈りも天に通じやすくなります。堂々と神様を信じるのは恥ずかしいことではありません。根拠を聞かれても心の中に神様がいると言えばいいのです。個人の自由ですから自分がいると思えばいます。神秘的な存在を信じるほど神秘的な奇跡が起こりやすくなるのです。祈りをする習慣があるなら胸を張って神様はいると答える。人生に奇跡を起こす30の方法。その13。焦らずに怖がらずに立ち止まらずにただただ自分になればいい。焦る必要はありません。人生にはまだまだ多くの時間があります。過ぎ去った時間を悔やんでも仕方ありません。未来に目を向け、これからの人生を前向きに考えましょう。怖がらないでください。怖がっている方向にこそあなたに必要な試練があります。自分の度胸を鍛えるつもりで勇気を出して立ち向かいましょう。立ち止まらないでください。立ち止まるとそこで進歩、進展も止まります。前に進むことだけは忘れずに歩み続けましょう。焦らない、怖がらない、立ち止まらない。あなたがすることはただ一つ。ただただ自分になればいいのです。自分の道を進み、自分らしく生きることです。それがあなたが一番幸せになる方法です。誰かと比べて生きても窮屈です。そもそも他人と自分とは生まれも育ちも違います。他人と比べたところでナンセンス。自分以外の誰かになろうとしても、結局のところ自分は自分にしかなれません。辛いこともあるかもしれませんが、自分になるための困難なら喜んで立ち向かいましょう。あなたは最も美しいのはあなたらしく生きているとき。自分らしく生きているときこそ生きている実感が湧き幸せを感じます。自分をごまかさず自分を信じましょう。あなたがあなたでいることが一番大切です。心の羅針盤に従ってもっと自分らしくなるために行きましょう。焦らずに怖がらずに立ち止まらずに自分らしい生き方を貫く。人生に奇跡を起こす30の方法。その14。人生は長期戦。無理をするよりマイペース。短期戦に限って言えば無理をして頑張るのも効果的です。例えば試験前の徹夜です。眠気を我慢しながら強制的に集中して勉強に取り組みます。少々無理をしてでも頑張った方が短期で良い結果を出せるでしょう。しかし無理をしたやり方は短期では良くても長期では危険です。無理をするのは心も体も酷使するためすぐ限界に達します。たびたび休憩が必要になり余計なロスが発生します。あまりにひどすぎると少し休憩するくらいでは回復できない場合もあります。無理をするやり方は短期戦には効果的ですが長期戦には向いていません。長続きしないのです。長期戦で最も良い結果が出るのは無理をするよりマイペースです。マイペースはのろのろしているためすぐ大きな結果は出ませんが最初だけです。マイペースは自分に適した方法や速度で仕事を進めているため心や体の負担が最小限です。努力が長持ちしやすくなるため知識や技術がしっかり積み重なります。何より余裕があるため楽しみながらできるのが最大の特徴です。長期戦にも様々な種類があります。受験勉強、結婚生活、子育て、そして最も長期戦といえば何といっても人生です。人生という長いマラソンでは無理をするよりマイペースが大切です。長期戦では無理をするよりマイペースの方が良い結果が出るのです。長期戦では無理をするよりマイペースを心がける。人生に奇跡を起こす30の方法。その15。当たり前を笑う人は成長しない。当たり前を笑わない人が成長する。そんなことは当たり前ではないか。当たり前のことでつまらない。当たり前に接した時見下すように笑っていませんか。本を読んだ時当たり前のことしか書いていないと不満ばかりを漏らす。本題を返せなどと言い始める。そんな行為に心当たりがあれば要注意です。当たり前を笑いますが意外に自分はできていない場合が多いのではないでしょうか。複雑や斬新なことばかりを求める傾向があり、基本的な部分がすっぽり抜けています。しかし、どんなことも当たり前の上に成り立っています。当たり前のことができなければ発展も応用もできないのです。成長するのは当たり前を笑わない人です。当たり前に対しても謙虚な姿勢を持ちましょう。当たり前だからこそしっかりやろう。すでに知っていることだけど再認識の機会になった。当たり前を謙虚に受け止めるからこそ大切な成長が得られ、応用や発展につなげることができます。プロはプロになったから当たり前をやめることはありません。プロはプロになっても当たり前を大切にします。当たり前を大切にするから基本がぶれず力を伸ばしていきます。当たり前のことなんてこの世に一つもない。新鮮な気持ちを持ち続けていきましょう。当たり前を笑わない人が成長するのです。当たり前を笑わず謙虚に受け止める。人生に奇跡を起こす30の方法。その16。具体的な答えが出ないのは具体的に動いていないから。具体的な答えが出ないのは具体的に動いていないからです。きちんと行動もしないのにきちんと答えも出るはずはありません。人生は正直です。何もしなければ何も変わりません。行動しなければ結果もゼロです。この法則は全ての人に平等です。 具体的な結果を出したければ、ぐずぐず言わず具体的に行動しましょう。泣きながらでも、愚痴りながらでもいいので、具体的に行動することです。やる気が出ないな、嫌だ、嫌だと言いつつも具体的に行動する人が偉い。やることをきちんとやっている人が立派なのです。そういう人は必ず仕事で結果を出せます。頭が悪くても具体的な行動さえできていれば成功に近づけます。行動しても結果が出ないなら具体性が足りないのです。どこかに抽象的なことが残っているのではないでしょうか。ただ行動すればいいわけではなく、あくまで具体的な行動です。ただ説明するのではなく、具体的に説明する。ただ提案するのではなく、具体的に提案する。もっと具体的な行動をすれば、次こそ具体的な結果が返ってくるでしょう。具体的な結果が出ないときは、もっと具体的な行動をする。人生に奇跡を起こす30の方法。その17。コンプレックスは自分が大げさに考えているだけ。コンプレックスの大半は考えすぎです。確かに他の人とは少し違っている点かもしれませんが、それだけです。犯罪でもなければ誰かに迷惑をかけているわけでもありません。実際は些細なこと。自分では最悪だと思っていても、他人から見ればそれほどではないと思うことがほとんどでしょう。むしろそれがあなたの魅力だよと褒める人もいるはずです。自分から見える自分と他人から見える自分は同じに見えても感じ方が違います。例えば、癖毛で悩んでいるとします。自分では格好悪い。嫌だ。自分の癖毛が憎いと思うかもしれません。しかし、他人にとっては全く違って受け止めるでしょう。確かに癖毛だけどそれほど気にならない。むしろ個性があっていい。他人のコンプレックスが何であろうと別に自分に関係することではありません。誰でも自分が一番可愛い。他人の顔形は似ているようで実はあまり似ていません。自分のコンプレックスは自分が大げさに考えているだけなのです。このことに気づきましょう。自分が小さなことをわざわざ大きく考え大げさに騒いでいるだけです。あなたのコンプレックスは意外に誰も気にしていません。どうせ誰も気にしていない。そう思うだけで感じ方がポジティブになるはずです。自信を持って外を歩きましょう。自分が悩むコンプレックスは自分が大げさに考えているだけだと気づく。人生に奇跡を起こす30の方法。その18。その人との相性は一緒に食事をすると分かりやすい。この人と仲良くなれるだろうか。そう思ったら食事に誘ってみましょう。その人との相性は一緒に食事をすると分かりやすい。他に人がいると分かりにくいので1対1で食事をするのがおすすめです。完全にお互いが向き合うことになるため、相手の雰囲気をしっかり感じ取れるでしょう。レストランでもいいですが、もちろんカフェや飲み屋でも構いません。お互いにとって話しやすい場所がいいでしょう。大切なことは2人で一緒に食事をすることです。人は食事をしながら話をするときリラックスができ、ざっくばらんな話をしやすくなります。美味しいものを食べると警戒心や緊張が解けて自由に話しやすくなります。話し方、話の内容、食事の仕方などから相手の姿勢、教養、人間性がよくわかります。なるほど、こういう人なのか。食事の時間は短くても相手の人となりがよくわかるはずです。食事とは相手の内面まで丸裸にする行為。結果として相手との相性がはっきりわかるのです。話が合わないなと思えばそれきりにするのもいいでしょう。話が合うと思えばきっとこれからも長い付き合いができるでしょう。早めに相手との相性を確認したければ一緒に食事をするのが最短の方法です。早めに相手との相性を確認したければ一緒に食事をしてみる。人生に奇跡を起こす30の方法。その19。落ち込んだ時、半身力と読書の組み合わせが効果的。落ち込んだ時は半身力をしてみましょう。落ち込んでいる時は身も心も冷たくなっている状態です。身も心も冷たくなっている状態で温かくするのはなかなか難しい。そこで手っ取り早いのが半身力です。シャワーでもいいのではないかと思いますが、十分ではありません。体の芯から温まるにはシャワーよりきちんと湯船に浸かる方が効果的です。強制的に温かいお風呂に入れば血行が良くなり、確実に体が温まります。しばらくすれば汗をかき、日中の疲れもすっきり取れます。さて、半身力だけでもいいのですが、これにもう一つ加えてほしいことがあります。読書です。読書は心の栄養です。知識を吸収することで自分は前に進んでいる、成長しているという建設的な実感が得られます。活字は人の心に直接作用する素晴らしい力があります。体だけでなく心までじわじわ温まります。半身力と読書の組み合わせを心がけるとどんな落ち込みも吹き飛ばせます。半身力が終わる頃にはとびきり元気になっているでしょう。落ち込んだ時は半身力をしながら読書をする。人生に奇跡を起こす30の方法。その20。他人が叱られている瞬間は自分の反省を促す時間。日常では他人が叱られている場面を見かけることがあります。何かミスをしたのかな。大変だな。本人は落ち込むだろうな。自分には関係ないと思って特に気にしない人もいるでしょう。他人が叱られている光景は滑稽に見え笑う人もいるかもしれません。しかし人ごとと思って眺めている場合ではありません。他人が叱られている瞬間は自分にも関係しています。こういう時は自分も気をつけようと考え、自分の反省を促す時間です。相手も自分も同じ人間です。相手がミスしたということは自分もミスをする可能性が十分考えられます。自分が将来失敗するかもしれないことをその人が代わりに失敗してくれたとも考えられます。他人の失敗から学ぶことは多い。それに気づけば笑っている場合ではないとわかるでしょう。他人が叱られている場面があればありがたく拝見させていただきます。自分が叱られているつもりになって見聞きすればますます反省できるでしょう。自分の行いを見直したり注意喚起を促す機会になったりできます。他人が叱られている瞬間は自分の反省を促す時間でもあるのです。他人が叱られている瞬間は自分の反省を促す。人生に奇跡を起こす30の方法。その21。いい友人を探すより今の友人をいい友人にしよう。いい友人を探していませんか。残念ながら最初からいい友人を探しても見つからないでしょう。最初からいい友人は存在しないからです。いい友人は最初からあるものではありません。育てるものです。一緒に笑ったり泣いたりして共通の思い出を増やします。時には喧嘩も必要です。たくさんのコミュニケーションを通して仲を深めて友情を育み、だんだんいい友人に変えていくものです。いい友人を探すより今の友人をいい友人にしましょう。今の友人関係を振り返ってみましょう。同性でも異性でも関係ありません。異性でも友人関係は成り立ちます。どんなことも包み隠さず正直に話し合います。一緒に行動をして共通の思い出を作ります。いい友人を作るには時間がかかりますが、その時間が大切です。友人とはワインのようなものです。時間が経ったワインほど味わい深くなるように、時間が経った友人ほど味わい深くなります。何度も会話を交わして信頼できる関係に育てていくのです。あなたが正直を心がければ相手も正直になってくれるでしょう。やがて普通の友人がいい友人になっているはずです。それがかけがえのない親友です。いい友人を探すより今の友人をいい友人にする。人生に奇跡を起こす30の方法。その22。褒めるのが恥ずかしいのは日常の一部になっていないから。褒めるのが恥ずかしい。そう思うのは普段から褒める練習が足りないからです。面と向かって露骨に褒めるのは相手の機嫌を取ろうとしているようで抵抗感を抱く人もいるでしょう。しかしそれは誤解です。素晴らしい点があったとき褒めるのは自然の行為。褒めるのが恥ずかしいと思う本当の原因は他にあります。褒めるのが日常の一部になっているからです。褒めるのが特別な行為になっていると褒めるのが恥ずかしく感じて当然です。恥ずかしいと思う気持ちがなくなるくらい普段から褒める習慣を持つのです。人と出会ったとき短所より長所を見る習慣をつけましょう。悪いところは見ないでいいところを見ます。長所に気づけばそのままにするのではなく、すかさず褒めるのです。上手ですね。綺麗ですね。すごいですね。気が利きますね。おしゃれですね。頑張ったのですね。素晴らしいですね。 日常的に続ければ褒める習慣が自然と身につきます。褒めるのが当たり前の行為になれば恥ずかしい気持ちにはなりません。むしろ相手の素晴らしい点を見つけたにもかかわらず褒めなかった自分も恥ずかしく思うようになるでしょう。褒めると相手は自分に自信を持ちます。あなたの一言の褒め言葉が相手の自信につなげ幸せな気持ちにさせるのです。褒めるのが当たり前になるくらい習慣にする。人生に奇跡を起こす30の方法。その23、アプローチをちょっと変えれば問題はあっさり解決する。私は先日恥ずかしい経験をしました。部屋に入ろうとして扉を開けようとしましたが開きません。おかしいなと思って強く力を入れましたがそれでもダメでした。もしかしたらと思って聞いてみましたがやはり結果は同じでした。鍵がかかっている様子もありません。なんとなく開きそうな手応えはあります。おいおい、どう開けるんだよ。いろいろな角度から力を入れていたとき、ふとした拍子に扉が開きました。なんと左右にスライドして開ける扉でした。自分は笑ってしまいました。なんだ、たったこれだけのことか。あっけない解決法だったからです。あなたにも同じような経験はありませんか。問題を解決する糸口はこれと同じです。難しくて大変だと思っても単純だったりします。わざわざ扉が開かない方法で開けようとするからいつまでもうまく開かないだけです。開きそうにない扉もアプローチをちょっと変えればあっさり解決することがあります。押してダメならもっと力を入れることです。強く押してもダメなら次は引いてみることです。引いてもダメなら左右はどうですか。上下はいかがでしょうか。様々な解決方法を探せばどこかで大当たりするはずです。開かない扉があるのではありません。開け方が間違っているだけです。扉であるからには何か開ける方法があるはずです。正しい開け方さえ分かればすんなり開くのでした。解決する角度を変えてみる。人生に奇跡を起こす30の方法。その24、難しいと感じたときは能力が伸びるとき。難しいと感じることに悩んでいますか。おめでとうございます。それは素晴らしいことです。簡単楽勝だと思うことを頑張っても能力は伸びません。すでに慣れていることを繰り返しても新しい成長はなかなか得られないでしょう。仕事は前に進むかもしれませんが能力の向上がありません。流れ作業のような淡々とした作業になりがちなのです。難しいと感じることだからいいのです。能力が伸びるのは難しいことに立ち向かっているときです。なかなかうまくいかない。どうすればいいのだろうか。道の領域に達しているときだから試行錯誤ができます。わからないことがあるので新しく学ぶことがあり適度なストレスがあります。期待と緊張が入り混じる独特の雰囲気に包まれます。難しいと感じているなら能力が伸びつつあるときです。逃げるのではなく立ち向かいましょう。一人で解決するのが難しければ誰かの知恵を借りるのもいいでしょう。体力が厳しいときはペースを落としたり途中で休憩を入れたりしてもいいでしょう。とにかく乗り越えるのです。難しいと思えることに出会えたのは素晴らしいことです。人生に必要な試練と思い感謝しながら立ち向かわせていただきましょう。体力と知恵を限界まで振り絞るとしっかり鍛えられます。乗り越えれば必ず成長した自分に出会えるのです。難しいと感じるときは能力が伸びるときだと考える。人生に奇跡を起こす30の方法。その25、前例のないことだからこそ取り組む価値がある。それは前例のあることだろうか。前例がないのに取り組むのは危ないのではないか。新しいことに挑戦をするときは前例の存在が気になるものです。過去に同じような事例があれば参考になり取り組みやすくなるでしょう。仲間を見つけたようなほっとした安心感があり大きな勇気をもらえるはずです。だからとはいえ前例ばかり気にするのもよくありません。前例がないと行動できないようでは成功するのは難しいでしょう。すでに存在しているものと同じものを世に送り出すなら新しいとは言えません。2番、先人になり多くの人は先駆者に魅力を感じるはずです。前例がないと行動できないのはいつまで経っても成功できないのです。世間に確信をもたらすためには前例のない仕事に取り組みましょう。もし前例と重なるなら他にはない魅力を加えます。アレンジや改良などを加えれば独自の魅力になり差別化にもつながります。前例がなくて大いに結構ではありませんか。前例のないことに挑戦するのが確信を起こす秘策です。あなたが最初に取り組むことで世間にインパクトを与えられます。誰かが喜ぶことなら前例の有無に関わらず勇気を持って挑戦しましょう。誰かが行動をするのを待つより自分で行動した方が早く実現できます。前例のないことだからこそ取り組む価値があるのです。人々が必要とすることは前例がなくても勇気を持って取り組む。人生に奇跡を起こす30の方法。その26、参拝をするときはだらだらするのではなく本気になる。あなたが参拝するときの様子を思い出してください。だらしない気持ちで参拝していませんか。参拝を単なる行事とりあえずしなければいけないことなど中途半端な気持ちではいけません。中途半端な気持ちでは参拝ではなくただの作業になっています。参拝を参拝らしくするためにはどうすればいいか。参拝はだらだらするのではなく本気になりましょう。お賽銭を投げるときは本気になる。お金を握りしめ思いを伝えるつもりで投げます。お賽銭は自分にとって痛い厳しいと感じる金額が効果的です。拝むときも本気になる。大きく深呼吸をしてから思いが心に響き渡るようにしっかり念じます。参拝が思い出になるくらい本気になることが大切です。本気で拝んだところで叶うかどうかわからない。どうせ神様なんていないだろう。確かに神様がいるかどうかはわかりませんが自分の心の中にいるのです。本気になってお賽銭を投げたり拝んだりするとき心の中で強い決意が生まれます。参拝とはいわば決意表明。これからも頑張ります。しっかり決意するから生きる目的を強調されます。心が引き締まり生きる力がますます実ります。参拝をする前後で運気が変わるとはそういうことです。本気で参拝するから強い決意が生まれ今後の運気が上がるのです。参拝をするときは本気になる。人生に奇跡を起こす30の方法。その27、信長は桶狭間の戦いの前、熱盛を待った。戦勝祈願の儀式には奇跡をもたらす力がある。織田信長が戦国時代の主役に躍り出たきっかけといえば桶狭間の戦いです。織田信長の軍がおよそ4000人に対し、今川義元の軍はおよそ2万5000人。織田信長は若干27歳の青年武将であるのに対し、今川義元は42歳の熟練武将。戦力も経験も織田川にとって圧倒的に不利な状況でした。実は信長は今川との合戦の直前、熱盛を待ったことで知られています。熱盛とは室町時代に流行した幸若武曲の一つです。武士的な要素が強いことから信長は日頃から愛好していました。まさにこれから命がけの合戦が始まるというとき、前を待ってから出発する流れは印象的です。合戦の結果、信長は圧倒的に不利な戦力にもかかわらず、今川義元を討ち、奇跡的な大逆転を果たすことになります。そしてその後の戦国時代の主役に躍り出ることとなるのです。信長の奇跡的勝利の要因は、天候や戦略など様々ですが、その一つに敦盛の存在があったことでしょう。彼にとっては敦盛は勝利祈願の儀式でした。敦盛を舞うことで士気を高め、精神統一を図り、戦いの覚悟を固めたに違いありません。あなたも信長が舞った敦盛のように戦勝祈願の儀式を設けてみてはいかがでしょうか。祈り、おまじない、瞑想など何でも構いません。信長のように前を待ってみるのもいいでしょう。自分なりの儀式があると、いざというとき強くなります。士気を高め、精神が統一され、本番に向かう覚悟が固まるでしょう。戦勝祈願の儀式には大逆転の奇跡をもたらす力があるのです。戦勝祈願の儀式を作っておく。人生に奇跡を起こす30の方法。その28、早退は体調が悪い時にするものと思っていないか。ちょっと違和感がある時でも早退していい。仕事をしている時、ちょっとした違和感を覚えることがありませんか。朝起きた時は普通であっても出社してから違和感が出てくることがあるでしょう。わずかな頭痛、張り吐きで不自然な倦怠感などです。ひどく体調が悪いわけではなく、なんとなく調子が優れない時があるでしょう。 頑張ろうと思えば頑張れる、体に鞭を打てばなんとかなるという時があるのではないではないでしょうか。さて、こんな時どうするかです。明らかな体調不良であれば迷わず早退しますが、小さな違和感なら問題なしと判断してそのまま頑張ることが多いでしょう。早退と聞くとひどく体調が悪い時にするものという思い込んでいないでしょうか。いいえ、それは誤解です。体調が悪い時に早退するのは当然ですが、その限りではありません。ちょっと違和感がある時でも早退していいのです。ちょっと違和感がある時でも早退していい。早退は体調が悪い時だけするものではありません。ちょっと違和感がある時でも早退していいのです。こんなことで早退していられないと思うかもしれませんが、こんなことで早退していいのです。どんな時でも無理は禁物です。ちょっと違和感がある時でも思い切って早退してください。違和感も不調の一つです。程度の差はあれ、体調が良くないのは事実ですから問題ありません。今まで溜めてきたストレスが爆発する寸前かもしれません。ずっと無理をしてきたことが表面化しているのかもしれません。違和感は体調不良の予兆という考え方ができるためにかなっています。ちょっと体調が良くないので早退してもいいでしょうかと上司に願い出れば OK。 会社のルールにのっとって早退届を書きましょう。自分に無理をさせないことが大切です。早退に罪悪感は必要ない。早退するとき罪悪感に悩んではいけません。些細なことなのに早退してしまったとくよくよしてはいけません。罪悪感に悩むとストレスになるので、せっかく早退をする意味がなくなります。早退するときは堂々としてください。早めに帰って休めば体調の回復もスムーズになるでしょう。単なる気のせいで終わることもありますが、それでもいいのです。別にずるいことをしたわけではありません。きちんと自分を大切にできました。自分に無理をさせないを忠実に実行できたのですから、素晴らしいことです。早退は体調が悪いときだけでなく、ちょっと違和感があるときでもしていいのです。ちょっと体調に違和感が生じたとき頑張ればなんとかなりそうでも無理をせず早退する。人生に奇跡を起こす30の方法、その29、人との出会いは奇跡との出会い。あなたがこの世に誕生しているのは素晴らしいことです。世界中に数多くの人がいる中、両親が出会ってあなたが生まれました。あなたの両親が少しでもすれ違っていれば出会うことはなかったでしょう。一人でも違う人と出会っていればあなたは誕生しなかったでしょう。偶然同じ時代に生まれた二人が極めて低い確率で出会い、あなたがこの世に生まれてきました。だから奇跡です。両親にも感謝です。すべてのご先祖様にも感謝です。さて、ここで気づいてほしいことがあります。あなたがそうであるように他の人もそうなのです。あなたの周りにいる人を見てください。知人、友人、同僚、上司、先生、様々な人がいるでしょう。他の人も素晴らしい奇跡によってこの世に生まれた存在です。人と出会って話ができるのは素晴らしいことではありませんか。自分も素晴らしいですが、相手も素晴らしい。人が生まれてきた素晴らしさを意識すれば、きっと良い人間関係が築けるはずです。相手に気に入らないところがあるかもしれませんが、ご愛嬌です。悪いところは人間だから仕方ないと言って深く考えないようにしましょう。いいところだけを見て接すればいいのです。お互いにいいところを尊重し合い、褒め合いましょう。人との出会いは奇跡との出会いなのです。自分だけでなく相手も素晴らしい奇跡によって生まれたことに気づく。人生に奇跡を起こす30の方法、その30。素晴らしい奇跡は今日起こるかもしれない。奇跡はいつ起こるのか分かりません。今週かもしれませんし、来月かもしれません。来年かもしれませんし、もっと先かもしれません。奇跡はいつ起こるか予想が難しい。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。いつ起こるか分からないということは今日起こるかもしれないということです。可能性としてゼロではありません。奇跡は滅多に起こらない印象がありますが、今日起こらないとは言い切れません。次の瞬間に起こることもあるのです。ダメ元の精神でチャレンジする。一つ言えることがあります。じっとしていれば確実に奇跡は起こらないということです。何もしなければ何も起こりません。平凡な日常で終わってしまうだけです。昨日と同じ日が今日も繰り返されるだけ。淡々と時間が過ぎていくのみ。特に変わったこともなく気づいたら夜になっているでしょう。奇跡を起こすためにはアクションを起こすことが必要不可欠です。あなたにとって難しいチャレンジをしてみてください。無理に決まっている、うまくいかないに違いないといったチャレンジの方がうってつけです。大切なのはダメ元の精神です。絶対ダメと思われることでも試しにやってみましょう。無理を承知でお願いしてみましょう。失敗するつもりで飛び込んでいきましょう。当然ですが、実中ハック、残念な結果で終わるでしょう。ところが、ごくまれに意外な結果が返ってくることがあります。思いのほかスムーズに進んでしまうことがあります。あれ、うまくいっちゃったということがあります。それが奇跡です。9割失敗することなら1割はうまくいくということです。99% 失敗するということは 1% は成功するということです。1% でも可能性があれば絶対失敗するとは言い切れません。今日奇跡が起こるかもしれないと信じることです。1% でも可能性があれば勇気を出してチャレンジしてみるだけの価値があります。ダメ元のチャレンジであればうまくいかなくて当然の考え方になるので、失敗で終わってもショックは小さいはずです。結果があるのは原因があるからです。奇跡が生まれる原因を作ってください。素晴らしい奇跡は今日起こるかもしれないのです。難しいチャレンジであっても 1% でも可能性があればチャレンジしてみる。人生に奇跡を起こす30の方法、まとめ。その1、奇跡は起きると信じて起こしたい奇跡をイメージする。その2、絶対ダメだと思うことにどんどんチャレンジして意図的に奇跡を起こしていく。その3、奇跡が起こるのを待つのではなく奇跡を起こす努力をする。その4、頑張れ自分と応援して自分を奮い立たせる。その5、成功したければ最初から人間関係に頼るのではなくまず自分の能力と価値を高める。その6、説得力は必要ないと思わずしっかり身につける。その7、自分の仕事が早く終われば相手の仕事を手伝ったり別の仕事をしたりして時間を有効に使う。その8、脳が疲れた時は甘いお菓子と3回の深呼吸で元気を出す。その9、にっこりした笑顔で明るく挨拶をする。その10、たまには思い切り怠けてみる。その11、成功者の努力は凡人には理解されないものだと知る。その12、祈りをする習慣があるなら胸を張って神様はいると答える。その13、焦らずに怖がらずに立ち止まらずに自分らしい生き方を貫く。その14、長期戦では無理をするよりマイペースを心がける。その15、当たり前を笑わず謙虚に受け止める。その16、具体的な結果が出ない時はもっと具体的な行動をする。その17、自分が悩むコンプレックスは自分が大げさに考えているだけだと気づく。その18、早めに相手との相性を確認したければ一緒に食事をしてみる。その19、落ち込んだ時は半身浴をしながら読書をする。その20、他人が叱られている瞬間は自分の反省を促す。その21、いい友人を探すより今の友人をいい友人にする。その22、褒めるのが当たり前になるくらい習慣にする。その23、解決する角度を変えてみる。その24、難しいと感じるときは能力が伸びるときだと考える。その25、人々が必要とすることは前例がなくても勇気を持って取り組む。その26、参拝をするときは本気になる。その27、ミスや失敗を環境のせいにするのはやめる。その28、ちょっと体調に違和感が生じたとき頑張ればなんとかなりそうでも無理をせず早退する。その29、自分だけでなく相手も素晴らしい奇跡によって生まれたことに気づく。その30、子供を静かにさせるときは大声で怒鳴るのではなく気持ちを込めて穏やかにしつける。